今日はステージごときの5章15節から6章の1節までです。ステージごとき5章の15から6章の1節。そこでイスラエル人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。パロは言った、お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け、藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の妊婦頭たちはお前たちのレンガのその日の数を減らしてはならないと聞かされた時、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきた時、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った、主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた、主よ、なぜあなたはこのために害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。それで主はモーセに仰せられた、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。アーメン。モーセとアロンは神様から言われて、神様に言われた通りのことをしました。まあ、最も正確にしたわけではなかったんですけども、しかしそれでも主はこう仰せられると、主の意向はイスラエルの民をエジプトから3日の道のりを行かせて、そこで礼拝、主の山で礼拝させようという、その意向は伝えましたけれども、しかしパロはそれを心を固くなにして、それを拒否しました。そしてさらにですね、もっとその労働をきつくして命じてしまいました。このイスラエル人の妊婦頭たちがそのパロのところに行って訴えたんですけども、まあ、それを訴えたのはきっとそれはパロの命令ではなく、もっと下のエジプト人たちが勝手にこのイスラエル人をいじめ酷使しようとして、パロから出た命令ではないと思っていたのかもしれません。でそれで、パロの元に行って、まあ、これこれのことですと、これはひどいことを彼らはしておりますということを訴えたんですが、しかしその命令は実はパロから出ていたということが17節でわかります。パロは言った、お前たちは怠け者だ、怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言ってるのだと、ね、パロは お前たちは怠け者だ、怠け者だと2回怠け者を言っておりますね。さあすぐに行って働いて、藁は与えない、お前たちは割り当て通りレンガを納めよと言います。私たちもですね、礼拝を捧げようとするとき、世の者たちはあたかも怠け者だということを、言うことがあるかもしれません。私も、部活をしているときですね、練習が日曜日にもあるんですが、でも日曜日は礼拝があるので休ませてくださいと言うと、お前は怠け者だ呼ばわりされたことがありましたね。あるいは仕事をしている人の中でも、日曜日は礼拝捧げに行かせてくださいと言うと、そういう扱いを受ける経験はキリスト者で、社会人クリスチャンであれば、まあ、きっと心当たりがあるかと思います。そこでですね、キリスト者たちが、そうか、私は主日礼拝のために休むんだ、あの世の人たちのその空気を読んでいない、逆に私たちは怠けてるのだ、で世に対して証になっていない、じゃあ、礼拝は休んでも仕事をして、そして世の人に対して、その証を立てていこうという、思考に入る人もおります。怠け者、パルは言いました、お前たちは怠け者だ。さあ永遠の視点から見て怠け者はどっちになるんでしょうね。すなわちパロの奴隷仕事、レンガ作りを休んで礼拝しに行く方が怠け者なのか、それとも礼拝に行くことを怠けてパロのレンガ作りの仕事をするのか。永遠の視点から見ればね、礼拝を怠けてはならないんですね。世の仕事に忙しくなって、世の仕事に疲れ果てて、そして礼拝を休んでしまうことの方が怠け者なんです。イエス様がですね、ベタニアの町に入られた時、マルタという女性が喜んで迎えに入れました。ルカの福音書の10章ですね、ルカの福音書10章の38節から42節。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アメン。ここではマルタの目から見ればマリアが怠け者だということを言ってますね。しかもイエス様に訴えさえしております。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないんですか。手伝いするようにおっしゃってください。イエス様に指示を出しています。私働き者、妹怠け者、だからイエス様怠け者の妹に指示を出してくださいとマルタが、 ね、指示を出す側ですね。ところが主の観点から見ればマルタの方が御言葉聞くことを怠けていたことを悟したわけです。マルタ、マルタ2回言ってますね。いろんなことを心配して気を遣ってるけど、どうしても必要なことは一つです。すなわち主の足元に座って御言葉に聞き入ること。確かにマルタの家でイエス様という客人をもてなすのにいろいろな給仕仕事はあったことでしょう。しかしイエス様が御言葉を語られているとき、最も優先すべきことは給仕仕事ではない、足元に座ってその御言葉に聞き入ることです。そしてイエス様は、マリアはその良い方を選んだ、だから彼女からそれを取り上げてはいけないと言います。エジプトのパロはお前たちは怠け者だ、怠け者だ言います。礼拝に行かせるか行かせないかというのが神様の意向で、そしてモーセとアロンが伝えたことでしたけど、しかしパロは仕事するかしないかというその怠け者か働き者かという論点ずらしに持っていて、そしてですね、イスラエル人は全てあわよくはモーセとアロンさえも騙されてしまいました。自分たちが礼拝に行かせてくださいと言ったことによって災いが起こった、私たちは初めからこんなことを言わなければよかった、礼拝するという良いこと、それは神様の目から見れば良いことですから、しかし現実を見てみなさい、もっと悪いことが起こったと、イスラエル民族はそういうふうに思いましたし、そしてこのイスラエル人の、頭たちはモーセとアロンに、ね、文句を言います。しかも21節見ますと、主があなた方を見て裁かれますようにと、ね、主がモーセとアロンを裁かれるように、あなた方はパロだとその家臣たちに憎ませて殺すためのに手に剣を渡したようなものだと言っております。でしかそれでモーセとアロンは主のもとに戻って、そして主に申し上げます。主よ、なぜですか、なぜこのために害をさらにお与えになるんですか、私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方彼はこのために害を与えています、それなのにあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。まあ、この時はまだですね、モーセとアロンがパロに出会ったのは最初です、初めてです。そしてこのように最初は断れるのだということはあらかじめ主から示されておりました。そして確かに害も下されました。あたかも主に命じられた通りのことを行ったら、それは良いことではなく悪いことが最初起こったということを、それはですね非常によくあります。しかも私たちはその主の命じられた通りに行えば悪いことが起こることが目に見えて想像できるような場合でも、あえて主はそのことをせよと言って、そしてその通り実行したら実際に悪いことが起こるということは確かにあり得ます。しかしそれはですね、信仰が試されているんですよ。イエス様についていくということはイエス様の十字架を追うということ、キリストにある苦しみにをも共にするということです。しかしキリストの苦しみを共に預かるのであれば、キリストと共に相続財産を得ます。キリストとの共同相続人になるわけです。キリストとの共同相続人になるためにはキリストの苦難に 共に預かるということです。彼らは確かにですね、神様の言葉通り伝えたらこのように災いに遭いました。ところが主はですね、そのはるか先を見ているんです。6章1節、私がパロにしてしようとしていることは今にあなたに分かる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。つまり彼らの側からもうイスラエル民族を強い手で強いて出て行かせようとすることになる。そのことをあらかじめ言っております。でもこの時点ではそんなことは夢にも人の目から見れば思えません。到底そんな現実は起こる前と人は思います。人は思います。到底今の現実で、たとえ天の窓が開いたとしてもそんなことが起こり得ようかと思うことさえあります。しかし、実際にその天の窓が開いて祝福をいただけるのは、そのようなことを言わない人たち。信じて、その通り実行する人たち、あくまでも主に対する信頼を捨てない人たち、彼らが実際の祝福を得ることができるんです。ここのイスラエル人たちは、思ったことでしょう。この時はまだ私たちは余計なことを言ったりしないで、主の言葉を伝えるなんていうことをしないで、普通に奴隷仕事をしていればこんな苦労、さらなる苦労は負うことはなかっただろうと。そしてしかもパロにですね、怠け者呼ばわりされることになってしまいました。普通にやるべきことをなしていればこんなことにはならない、人々に世に嫌われなくて済んだのに思います。社会人をして会社生活が長いとですね、そういうふうに思ってしまいがちです。世の人たちの証に なるために働くこと、それが全てだ思うようになってしまいます。確かにですね、働くべきことは働くべきです。果たすべき責任はあります。そしてその責任はしっかりと果たすべきですけども、しかし私たちが第一とするべきは神である主を礼拝するということですね。そちらがおろそかになってしまうようになっていくのであれば、私たちは主を選択しなくてはなりません。主と世の富、主と仕事、その二つが天秤にかかるとしたら、私たちは常に主を選ばなくてはならないんです。そうしたらさらにですね、祝福が待ち加わりますけれども、しかし世の方を選んでしまったら奴隷仕事がさらに続くことになってしまいます。世と妥協したら世の方、世が課せてくる仕事が課せられます。神の国のことと世の中のこと、その二つがですね、天秤にかかったときは、ぜひ主のことを選んでください。キリスト者はどうも社会人的に非常識が多いっていう判断をなされることがあるかもしれません。しかし、主のことに関しては、これは譲ってはならないんです。そちらの方が、祝福の源であるからです。もちろんですね、果たすべき責任は果たすべきです。一般常識は守るべきです。でも礼拝を守るということ、神様第一とすること、これに関しては決して譲ってはならないんです。パロはイスラエル民族に、お前たちは怠け者だというこの言葉がイスラエル人たちに浸透してしまいました。モーセたちの言葉よりもパロの言葉の方がですね、イスラエル人にとって現実であり、自分たちはこの レンガ仕事を休んで礼拝に行くということの方が悪かったんだというその偽りがですね、この当時のイスラエル人たちの頭に思いに蔓延してしまいました。しかし永遠の立場からすればパロの側の方が、ね、論点ずらしをして偽りを吹き込んでいるんですね。この世の霊サタンは私たちにの思いに吹き込みます。お前たちは奴隷のままにいろと、お前たちは働けと、礼拝なんか出ていくのは怠け者だ、礼拝に行くのは非常識だ、そういうふうにですね、お前の中に吹き込みます。このパロのように、パロはイスラエル人たちに怠け者怠け者を言いましたけども、世の霊サタンもですねそれと同じ手を使っていきます。しかしそれに惑わされてはいけません。私たちは主を礼拝するということ、それを第一とするべきなんですね。皆さんの生活のうちに第一とすべきは仕事ではない、社会ではない、キリストです。礼拝です。礼拝すること、それを第一とするべきなんです。皆さんのうちの神殿がおろそかになっておりながら、皆さん自身が世のことにかかずり合っているのは穴の開いた袋に物を集めるようなものだと、破壊書に書いてありますね。もし皆さんが礼拝ではなく世の仕事の方を第一優先にするのであれば、キリストではなく皆さんの会社の社長の言うことの方を第一優先にするのであれば、いくらですね食べ物を集めても働いても、そのお金は穴の開いた財布に入れるようなものです。私たちが第一とすべきは主の神殿を建て上げることです。破壊書のですね一章四節から九節までをお読みしたいと思います。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。主を礼拝すること、皆さんのうちの神殿をおろそかにすること、皆さんのうちの神殿、皆さん自身が神殿です。キリストが住まわれる宮です。皆さん自身がキリストが住まわれる宮として整えることを行っているのであれば、日照りが来るんです。皆さんが集めてもそれは稲子がかじるんです。皆さんが集めてもそれは穴の開いた袋に入れるようなものです。どうか皆さん自身、第一とするべきことを今一度思い起こしてください。皆さんが第一とすべきはパロのレンガ作りではありません。主を礼拝することです。 主を礼拝するのであれば、すべてにおいて満ち足りるようになっていきます。どうか主を第一とし、礼拝することを皆さんの優先事項として、皆さん自身という神殿を整えて、そして仕事においても家庭においても全てにおいても満ち足りて祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。パロは、あるいは世の霊は私たちに対して怠け者を呼ばわりします。礼拝することをあたかも怠け者であるかのように偽りを吹き込んで、礼拝させずに、いやむしろ神を礼拝しようという思いが起こったこと自体が害悪であるかのような、そのような偽り事をパロは吹きつけてきましたし、世の霊も吹きつけてきます。主よ、どうかそのようなことに惑わされることがありませんように、主のしもべたち、主の働き人たちがそのようなことで惑わされることがなく、主よ、私たち自身、世のことにかかずりあったり、あるいはもてなしのためにいろいろと気を使ったりするマルタのようではなく、むしろイエス様が御言葉を語られるときは、しっかりとイエス様の足元に座って御言葉に聞き入る、私たち自身が礼拝を第一とすることによって、絶対に外してはならないことを外すことがありませんように、どうか私たちが主を第一とすることによって多くの祝福を注いでください。今日の新しい一日も、どうか生徒たちがあなたを第一として、そして祝福をいただく一日でありますように。世の霊、パロの霊に惑わされることがないこの生徒たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。